愛する皆さん、そしてインターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。今日のこの在天会員記念礼拝、コロナがようやく落ち着いてきておいでくださったという方もあるかもしれません。あるいはそれ以前においでくださっていたけれども、この3年間のコロナの中でどうも足が遠のいてしまったという方もあるようです。いずれにしても私たち今年もこのように在天会員記念礼拝、聖著者を記念する礼拝へと集められてまいりました。お集まりの皆さんには受付の方でいつものように招待者、関係者を全てのお名前を記した名簿をお配りしています。在天会員、教会墓地埋葬者、聖著者名簿、そのように上には記しております。教会員として聖著された在天会員だけではなく、教会員のご家族としてことに教会が葬儀を行わせていただいたような方、また教会墓地に埋葬されている方、そのような方たちをこの名簿にお載せしています。今年更新したこの名簿に記載されている人数は152名です。この1年で亡くなられた5名が最後に記されているほか、10年前に教会が葬儀を執り行わせていただいた教会員家族の方1名も新たに加えさせていただいております。釈迦教会の65年の歴史の中で私たちの先達として歩まれた方々です。この人たちは今は天上の礼拝に加えられている方たち、そこで天使らと共に賛美の大合唱を歌っているであろう方たち、そしてそのようにしながら地上を歩む私たちを遥か彼方から取り囲むようにして、この地上の礼拝を支えていてくれる、そのような存在であるのです。もちろん皆さんのご家族あるいは周囲の方でこの名簿に掲載されていない亡くなられた方、聖著者もたくさんいらっしゃるはずです。他の教会で記念されているという方もあるでしょう。私の家族も皆他の教会で記念されています。あるいは他の宗教、仏教や他の宗教で記念されているという方もあるでしょう。私たちはそのような方々のことも含めて同じように記念したいと考えます。たとえキリスト者として歩まれた方でなくてもです。地上の教会の礼拝に加わることがないまま生涯を終えられた方であったとしてもです。そうだとしても私たちの先達であることに変わりはないのです。今日朗読された使徒書日記ヘブライ人への手紙、その朗読された最初のところには6人の人の名前が記されていました。聞き慣れない名前だと思われる方もあるかもしれません。いずれも旧約聖書に登場する古の信仰者たちです。このヘブライ人への手紙という手紙はこの箇所に至るまでにこの11章というところでアダムという聖書の最初に出てくる人から始めて、旧約聖書に登場する代表的な信仰者の名前を次々に挙げ、その人たちを一人ずつ記念してきていました。それをずっとある意味で長々と記してきたのですけども、ここに来てそのような記念の記述を続けていてはキリがない、そういうわけです。時間がない、もはやそれを語ることはできないと言います。そしてここではただ 6人の名前を次々に挙げるだけで、いやそれどころかその後はもう省略です。預言者たち、そうこの手紙の著者は書きます。もはや読み手自身で思い出してみていただきたい。どんな人がいたか、読み手に任せて、古の人々を記念することをこの手紙は終えています。私たちがなす先達の記念、再転者記念礼拝、これは先達の記念という意味がとても大きな意味があります。この先達の記念もこのヘブライ人の手紙のように決して閉じられることのない名簿によってどこまでも広がり続けられるものです。記念するのにふさわしい方、何か基準があってそのような方たちだけを記念するのではありません。私たちがすべての先達を記念することができるようになるまで、この名簿は閉じられることがないのです。閉じられることなくこの名簿は書き加えられていきます。そしてまたこの名簿の外にある方々をも記念し続けるのです。それはいずれおびただしい人数になるでしょう。私たちが今手元にある名簿はまだ数え上げることができます。152名。記念してこの方々の名前をすべて読み上げてもよいのです。せいぜい10分ほどで読み上げられるでしょう。多くの教会がそのようにして先達を記念します。前日の教会はこのような名簿に400人ほどの名前が記されていましたが、それを必ず読み上げていました。20分以上かけて。私はそのようなことも大切なことだと思います。しかしお手元にこのような名簿をお配りしてご覧いただくので、そのなそうとしていることはお分かりいただけるでしょう。まだ私たちはこのような名簿を手元にし、それを見て記念することができます。数えることができますけれども、いずれ数えきれなくなるでしょう。数えきれない先達に囲まれるようにして記念礼拝を営む日がいずれ来るのです。おそらくその日にはここにいる私たちも皆もはや名簿に掲載されている側になるでしょう。記念される者の一人一人とされているはずです。しかしその日には記念されずに取り残された者は一人もいなくなる。そのことを私たちは希望として抱いている。古の日々を生きた先達を記念しています。その先達を私たちは信仰者と呼んで記念いたします。あえて申し上げます、いわゆる信者、キリスト信者でなかった方も私たちは信仰者として記念いたします。教会で信者と数えるのは洗礼を受けた方々だけです。それは私たちにとっては大切な印です。神様のお与えくださる恵みに応えるものとして、イエス様と共に生きていこうとする印、それが洗礼であり信者として生きるということだからです。けれどもそうだとすると、イエス様が現れる前の時代の人たちはどうなのでしょうか。旧約聖書に伝えられるような人々は信者ではないということになります。洗礼を受けていないからです。しかしだからといってその人たちが信仰者ではないとは言えないでしょう。むしろ教会は旧約聖書に伝えられている古の日々を生きた信仰者の系譜、その一番最後に主イエスキリストが登場されたとそう教えてきました。それがまさにこのヘブライ人への手紙に記されているところです。 今日朗読されたこのヘブライ人の手紙の終わりの方に、イエスが信仰の創始者また完成者である、そのように言われているところがあります。信仰の創始者また完成者であるイエス、その意味はイエス様という方が全ての信仰者の群れの先頭を行くものであり、またしんがりを守るものであるということでしょう。ここには陸上競技のイメージを思い起こさせる言葉があります。私は陸上競技というものをまともにやったことがないので、実際にはどのようなものなのか分かっていないところがありますが、しかしテレビで見ることなどはあります。陸上競技、長距離走というもの、マラソンも含めて私たちはテレビなどで見ることがあります。長距離走には先頭集団を走る者たちが何よりも注目されます。そのような人たちの後には第二集団をなす者たちがあるでしょう。そしてさらにその後に続く者たち、そして最後尾にようやくついていく者たちがいる。長距離走を走るといってもいろいろなものがそこには含まれます。最後尾のものはもはや走るどころか歩くことさえままならない、そしていつ脱落するかわからない、そういう状態のものもあるかもしれません。信仰者の群れ、この群れにも同じことが言えるかもしれません。主イエスは信仰者の群れの先頭集団を率いる方であると同時に、最後尾で脱落しそうになっている者と共にいてくださる方でもある、そう言えるのかもしれない。実のところ、この信仰者の群れに加わろうとする人は皆初めは最後尾から加わるのです。その意味では最後尾こそ信仰の始めとも言えます。そして先頭集団は信仰の完成を意味している、そのように言えるかもしれません。主イエス様はそのような信仰者の群れの先頭を行くものであり、最後尾についていくものでもある。教会はそう教えてきました。それはもちろん先頭としんがりだけということではありません。その間にあるすべてのものでもあるということです。この手紙は主イエスを見つめながらそう私たちに呼びかけます。主イエスを見つめよう、そう教会が教えるとき、それは古から今に至るすべての信仰者を見つめるということと一つです。イエスが信仰者の始めであり終わりである方であるなら、イエスを見つめるとき私たちは古から今に至るすべての信仰者を見つめるのです。そうするのが教会の続けてきた営みです。そして教会はこれからもそうし続けるでしょう。いにしえの日々を生きた方々、私たちはその方たちをあえてすべて信仰者として記念いたします。なんとなればすべての人に、先ほど子どもたちと共に分かち合ったように、あの一ムナが与えられているからです。すべての人に一ムナが与えられていると、たとえでお教えになられたイエス様は、私たちがすべてのものを信仰者として記念するように、そのように記念して生きるようにとお教えなのです。そのような記念をする者の群れとして地上を歩む、このことの幸いを主イエスはお教えくださいました。それは確かに 幸いなことです。先達を大切にしなくなった今の時代にこそ、私たちはこの幸いを全ての人にお伝えしなければなりません。祈りましょう。天の父、いにしえの日々より今日に至るまで地上を歩まれた先達を覚え、その一人一人が御心のうちに生かされてきたことに思いを向けようといたしております。私どもすべてのものを恵みのうちに生かしてくださり、与えられた恵みを豊かに用いる人生の幸いを主にお教えいただいてまいりました。どうぞ私ども今先達の歩みに目を向ける中で、また私ども自身の歩みを見つめ直すものとならせてくださいますように。主イエスキリストの御名によって。